恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイ5章の14から16。それではお読みいたします。マタイによる福音書5章14節から16節。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それを枡の下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。今日はこの箇所から、あなた方は世の光です。と題して、三条の説教シリーズの第2回目を語らせていただきます。アメリカを襲った巨大ハリケーン、カトリーナの被害の大きさと混乱ぶりは目を覆うばかりです。そして同じ時期にイラクで起きたパニックによる大惨事もまた悲惨極まりない状態です。皮肉なのはアメリカの大混乱を鎮めようとしても多くの兵士がイラクに派遣されているために手が回らない。そのイラクで最大規模の犠牲者が起きているというのですから、皮肉な感じがいたします。なんだか世界中から助けてくれという叫び声が一斉に湧き上がっているような、そんな状況です。それは決して遠い世界で起きている私たちとは関係のない無縁の出来事ではないのです。一切の出来事が私たちの日常とも深い関わりがあるのです。それだけではない、カトリーナよりも巨大と言われる台風14号が次第次第に日本に近づいて不気味な動きをしているという、そんな私たちは時期にもあるのです。そんな混乱と悲惨な世界にある私たちキリスト者に向かってイエス・キリストは語りかけます。あなた方は世界の光です。英語では You are the light of the world. The light という言葉が使われます。The light というのはただ一つの光という意味です。たくさん光があるうちの光ではなくして、この世界のただ一つの光はあなた方なのですとイエス様はおっしゃっているのです。そのイエス様のお言葉をひっくり返せば、この世は闇の中にあるということが前提とされているわけです。暗闇の中で混乱があります。道が見えません。互いを見て互いを知ることができません。衝突します。自由がありません。喜び、楽しみがない。世がまさにそのような闇の中にあるとき、キリスト者であるあなたは、私たちは光だというのです。昔、イスラエルの民がエジプトで奴隷になっていたとき、神様は次々に災いを起こして、エジプト人を苦しめ、その結果、イスラエルの民がエジプトを脱出できるようにされました。その繰り返し起こってくる災いの一つが、エジプト全土に暗闇が襲うというものでした。出エジプト記の10章21節から読んでいますと、主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て、闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間、誰も互いに見ることも、自分の場所から立つこともできなかった。しかし、イスラエル人の住むところには光があった。手に触ることができるほどの闇。 皆さん、こんな闇を経験したことがありますか？あんまりにも真っ暗なので、手で掴めば、ぐしゃっとですね、その暗闇が掴めるほど、触れるほどの暗闇。次第に暗闇に目が慣れてきて、暗くても薄ぼんやり見えるというような暗闇ではないのです。いつまで経っても、真っ暗闇で、その場所から恐怖のあまり立ち上がることもできない、身動きできない、そんな暗闇。ところが、イスラエル人の住むところだけに光があったというのです。非常に象徴的なこれは出来事です。そして今や、神様は、キリスト者である私たちクリスチャンに向かって、あなた方こそ光です。あなた方に光があるのですというのです。さて、あなた方が世界の光だと言われるとき、この光とはどんな光なのでしょうか。先週は、あなた方は地の塩ですということを学びました。そこでもうすでに触れておいたところですが、私たちが地の塩であり、世の光であるというとき、一番の前提は、イエス・キリストご自身が私たちにとっての地の塩であり、イエス様ご自身が私たちにとっての世の光であるということでした。イエス・キリストご自身が光なのです。イエス様はヨハネの福音書の8章の12節でこうおっしゃいました。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私は世の光です。イエス様がこの有名な御言葉を語られた背景を少し考えてみましょう。イエス様が神殿の一角で大勢の人々を集めて教えておられたとき、その静けさを破るようにして、律法学者パリサイ人と言われる人たちが、会員の現場、現代的に言えば不倫現場で捕らえられた一人の女性を引き立てて、イエス様の真ん前に突き出したのです。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？これは、イエス様に対する罠だったのです。許せと言ったら、モーセの律法に反するのか、殺せと言ったら、いつも言っている愛と憐れみに反するではないか。どっちを答えても、イエス様を訴える材料を見つけようと仕掛けて図っていたのです。皆さん、その時突き出された女性の立場になって考えてみてください。この女性はまさに人生の真っ暗闇の中にいたのです。四つの闇を考えていました。第一は、人生の道を踏み違えて、迷いの暗闇の中にいます。第二に、会員という罪の暗闇の中にいます。第三に、当時、会員は死刑に値する罪でした。ですから彼女は今にも意志で撃ち殺されそうな、そんな立場にいたのです。すなわち第三は、死の恐怖という暗闇の中にいます。そして第四番目に、会員というこの罪は一人ではできません。相手の男性がいたはずです。そして会員の罪で死刑にされるのは一人ではなくしてその二人ともになるのです。しかしこの時捕らえられて引いてこられたのはこの女性だけです。男は一体どこへ行ったのか。甘い言葉でこの女性を罪に誘い込んだ男はまんまと逃げおおせたのです。男に捨てられ、裏切られ、今人々の好奇の目に冷たい刺すような視線にさらされて震えているこの女性は、孤独の暗闇、愛のない冷たい暗闇の中にいるのです。ところが、そんな真っ暗闇の中にいた、人生最大の危機、絶対絶命の暗闇の中にいたこの女性は、その暗闇の中で光に出会ったのです。私は世の光ですと言われるイエス様に出会ったのです。私たちにとって 外を照らしている太陽の光というのは、なくてはならないまさに命の光です。太陽の光が私たちにもたらしてくれるものはたくさんありますが、今挙げた4つの暗闇に対応して4つだけ挙げてみますと、第一に、太陽の輝き光によって私たちは物を見、道を見ることができます。第二番目に、太陽の光線には細菌を殺したり、ダニを退治する力があるのです。教会の2階に住まわせていただいておりますが、網戸が窓の全域にですね、全部に、張り巡らされているために、この網戸は外せない形になっていますもんですから、せっかくカンカン照りの太陽が、の天気の日でも、窓に物を干すことができないわけです。皆さんだって、珍しいぐらいの天気になると、今日はお布団を干そうと言うでしょ？ところが、我が家はお布団を窓からですね、干せないもんですから、わざわざ下まで運んできて、皆さんの目に触れないような時間帯を選んで、外のベンチのところにですね、いっぱい布団をですね、干したりしています。そして、そのようにすることによって、汗を蒸発させてもらったり、そして、細菌をですね、殺したり、ダニを退治してもらっているわけです。すなわち、太陽の力、光の中には、そのようなですね、力があるわけです。第3番目に太陽の光は、すべての生きるものに、その命をまさに与えているようなものです。太陽の光がなかったら、この地上の一切の命あるものは滅びてしまうのです。そして太陽は私たちに熱を送り温めてくれているわけです。そのように、私は世の光ですと語られたイエス様は、私たちを照らすまさに霊的な太陽のようなお方で、道を示し、罪を許し、罪から私たちを清め、私たちに本当の命を与え、そしてその愛によって、私たちの冷え切った心を温め、心を燃やしてくださるお方なのです。人生の暗闇の中で、恥ずかしさ、死の恐怖、孤独に震えていた女性の、その真横に、その同じ低さに、なんと、その女性と同じ目の高さに、イエス様も佇んでくださいました。そしてイエス様は地面に何かを書いておられたというのです。そのうちに人々の責め立てる声は女性ではなくして何も答えようとしないイエス様に集中していきました。さあイエス、答えよう。答えられないのか。どうする？どうするこの女を。さすがのお前も手も足も出ないだろう。人々が勝ち誇ったように責めるだけ責めさせておいてから突然です。イエス様はスクッと立ち上がると一言。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に何かを書き続けられたというのです。一気に形勢逆転です。その後を読んでいます。彼らはそれを聞くと年長者たちから初めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。そしてこの後に、私は世の光ですという言葉が続くのです。私たちもこの女性と全く同じなのです。生まれながらにして神から離れ、自分勝手な道を迷いながら迷いの暗闇を歩いていましたし、様々な罪を犯して罪の暗闇に陥っていましたし、その先にぽっくりと口を広げて待ち受けている死の暗闇に怯えていましたし、一人ぼっちの孤独の中で本当の愛を見出せないで震えていたのです。それはまさに私自身の姿です。しかしなんと、 そんな暗闇の中に座っていた私のそばに、あなたのそばに、イエス様が身をかがめて伴ってくださったのです。私が世の光、私があなたの光だよ。とても興味深いのは、イエスが一人残された女はそのままそこにいたという言葉です。この女性は、このところに自分の意思でやってきたのではありません。無理やり現場で捕らえられて、いやいやながら引いてこられたわけです。ところが、彼女を訴える者たちはみんないなくなってしまいました。逃げ出すのは今がチャンスです。死の恐怖から今、一刻も早く逃げ出せば彼女は助かるわけです。しかしなんと、彼女はそこにそのままいたというのです。今度は、無理やり強制的に他の人の意思ではなくして、自分の意思でそこにいたのです。私は、このイエス様のそばにおり続けようと願ったわけです。このイエス・キリストについて、ヨハネの福音書一章の9節で、すべての人を照らす誠の光と呼んでいます。誠の光であられるイエス様は、ご自身のうちに輝きを、光を持っておられるお方です。そして、今日の箇所で、イエス様が私たちに向かって、あなた方は世界の光ですというとき、イエス様は決して、あなた方も世界の誠の光ですとおっしゃっているのではないのです。誠の光と自己紹介できるのは、イエス様ご自身、ご自分のうちに輝きを持っているお方だから。しかし、私たちは自分自身のうちに輝きを持たない、持てない存在なのです。それはちょうど、太陽と月の関係みたい。夜、月が輝いているとき、ああ、今日は月が本当によく輝いていると私たちは思いますけれども、月が輝いている、月が光を発しているのではないことを誰でもご存知です。あの月の輝きは太陽の輝きなわけです。太陽の光を反射させて私たちは、わあ、今日は月が綺麗というわけです。宇宙に行くと、そして振り返って地球を見ると、地球も輝いています。わあ、今日の地球はえらい輝いているなぁと。でも、地球自身が輝いているのではなくして、太陽の光を反射させているだけなのです。私たちは、世の光と呼ばれても、どんなに頑張っても、自分で光ることはできません。エペソ書の5章8節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。以前は暗闇でした。闇のうちにうごめく闇の子供でした。しかし、主にあって光となりました。主にあって、キリストにあって、私たちは光る、輝けるのです。私のニックネーム、あだ名は、今は、まあ、皆さんはこの教会で私のあだ名で呼んでくださらないし、知らないでしょうが、他の教会に行くと、最近は私のあだ名は、空飛ぶ牧師という名前で呼ばれるようになっています。牧師は空を飛ぶという本を書いたからなんですが、しかし、もう一つ私には大切なニックネームがあります。それは、ゴキブリ先生というあだ名です。今年の夏も松原湖で奉仕をさせていただくとき、もう誰も私の名前を横山先生なんて言わないで、もうみんながですね、ゴキブリ先生と呼んでくれました。ただ一つ条件は、ゴキブリ先生なんて肉しげに呼ばないという約束で、ゴキブリ先生って優しく呼ぶようにということでですね、私はゴキブリ先生で通っているんですが、なぜ私がゴキブリ先生と言われるかというと、私がゴキブリを愛して、ゴキブリになってゴキブリの世界に行くという話をするからなのです。今日のメッセージを準備しながら、もう一つの新しいゴキブリの話ができましたので、今朝はどうぞ子供のような心で、純真な心でぜひお聞きいただきたいと思うのです。 昨日はアワナクラブのスパークスクラブという小学校1、2年生のクラスクラブで、子供向けの話をさせていただきましたけど、本当に子供はですね、もう真剣にですね、聞いてくれます。どうぞ子供に負けないように。あるところに一匹のゴキブリが住んでいました。名前はゴキちゃん。まだ小さな子供のゴキブリです。ゴキちゃんはこの頃、なんだか悲しくって、寂しくって、辛くって仕方がないのです。なぜってゴキちゃんが住んでいる家の人にぱったりと顔を合わせることがあるのです。すると、家のお母さんは肉々しげに、まあゴキブリと言って、ハエ叩きを振り上げて恐ろしい顔で追いかけてくるんです。家のお兄ちゃんと顔を合わせると、何でも手に持っているものや近くにあるものを私にぶつけるのです。家のお姉ちゃんと顔を合わせると、世界の終わりが来たかのように、キャーと言って、悲鳴を上げるんです。僕が一体何をしたと言うんです。こんにちはって挨拶に出ているだけなんです。恐ろしいのは僕の方です。ある夜のことでした。ゴキちゃんは、庭の方で、お母さんとお兄ちゃんとお姉ちゃんが、何やら叫んでいるので、家の隙間からそーっと外を覗いてみました。すると、あ、ホタルだ。ホタルよ。ホタルね。かわいいね。きれいだね。みんなでホタルを見て楽しんでいるのです。ゴキちゃんは隙間から見ながら、飛んでいるホタルと自分とを見比べました。形はとっても似ています。それなのに、私を見るとみんな、ああ、ゴキブリ!ホタルを見ると、あら、ホタルよ。この違いは一体なぜなんでしょう。どうしてこんなに似ているのに、こうも違うんでしょう。ゴキちゃんは考えました。そうだ。僕だって、ホタルのように光ればいいんだ。僕もピカピカ光れば、みんなから、あら、ゴキブリよ。ゴキブリだね。かわいいね。綺麗だね。って可愛がってもらえるんだ。どうやったら惹かれるんだろう。そう。お尻に火をつければいいんだ。台所のガス台でお母さんが煮物をしています。その目を盗んで、ゴキちゃんはガスの火にお尻をそーっと突き出しました。あ、ちちちちちち失敗です。ゴキちゃんは、どこかで聞いたことがありました。物と物とをこすり合わせると熱が出て、そのうちに火がつくって。そこで壁にお尻をつけてゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシこすり合わせました。少し暖かくなってきました。そのうちに熱くなってきました。ゴキちゃんはもうちょっとで僕もホタルみたいになれるんだ。でもそのうちにお尻が痛くてヒリヒリしてきました。それ以上続けるとお尻がブチってもげてしまいそうでやめてしまいました。ゴキちゃんはホタルのように輝こうとしたのですが失敗しました。自分がゴキブリに生まれたこと、それが悲しくってたまりません。ホタルに生まれなかったことが悔しくってたまりません。涙が次から次へと出てきました。仲間のゴキブリに自分が泣いているのを見られたくなくって、家の隙間から外を見ながらそっと泣いていました。ちょうど外は太陽が西に傾いて、真っ赤な太陽が空を赤く染めていました。その時でした。仲間のゴキブリがゴキちゃんに向かって叫んだのです。おい、君の顔真っ赤に輝いて眩しいぞ。そうなのです。油切ったゴキちゃんの顔は太陽の光を浴びてまるで油に火がついたようにまばゆく輝いていたのです。僕だって輝けるんだ。以上なんですが、私たちも自分で頑張って一生懸命光ろうとしても私たちはホタルではないのです。申し訳ありませんが、みんなも同じに引き込んでしまって申し訳ありませんが、ゴキブリの身だろうです。自分でどんなに頑張っても輝くことはできない、光を発することはできない。実は今日のゴキちゃんのお話は、星野富弘さんの詩を読んだことから、 それが連想に連想を読んで与えられたのです。星野富弘さんの詩にこういう詩があります。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。私たちも、自分の命が一番大切だと考えて、生きてしまいます。すると、自分の命が一番大切ですから、宝のあるところに心があるですから、私たちの目は自分にいつも向くのです。そうすると、そこに見えるのは自分の弱さ、愚かさ、足りなさ、悩みます。それでも、自分が頑張らなくっちゃと自分で、自分を鞭打ちながら、叱咤激励しながら、頑張れ、頑張れ、気合だなんてですね、生きるしかないのです。自分の命が、自分自身が一番大切で、鍵は自分が握っている。そんな生き方は、まさに苦しい生き方。しかし、私の命、私の存在よりも、もっと大切なものがあるというのです。それは、私を生まれさせ、私を生かし、私の存在を支えてくださっているお方、神様がいるのです。自分で生きているのではない、このお方によって生かされている、支えられている、愛されている。すると、このことを知るとき、すなわち自分よりももっと大切なお方に目を向けるとき、生きることの苦しみが、生かされていることの喜び、嬉しさに変わるというのです。あなた方は世の光ですと聞いて、私も頑張って光らなくっちゃ、クリスチャンは光なんだから頑張らなくっちゃと、輝かなくっちゃとですね、頑張れば頑張るだけ苦しくなります。そうではないのです。私が世の光ですと言われる、誠の光と言われるイエス様に目を向け、心を向けるとき、私たちも輝くのです。イエス様の光の前に、自分のすべてをさらけ出すとき、隠すところ何もなく、すべてを神様の前に、イエス様の光の前にさらけ出すとき、光の前にさらけ出すとき、それもまた光となると聖書を教えます。隠した部分を持っていると、その部分が輝かなくなり、その暗闇が私たちを支配するようになるのです。一切を、イエス様の光の前にありのまま開くとき、私たちもイエス様の光を浴びて輝くのです。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それを枡の下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。当時の人々は、ランプに火を灯して、そして、燭台の上に置いて、消すときには、枡、ちょうど日本の枡のような、枡をですね、その上に被せて火を消すのです。アルコールランプでしたら、こういうですね、帽子のようなですね、山高帽みたいなものを、ポッとやれば消えるでしょ。ちょうどあんな感じで、マスをですね、上に被せて火を消したわけです。せっかく、難儀をしながら火を灯して、灯したと思ったらすぐにマスの下にその灯火を置くようなことはない。とイエス様は言うのです。イエス様はこの例えで、せっかくイエス様から火を灯していただきながら、輝きを与えられながら、光とさせられながら、それをマスの下に隠しているような愚かなことをしてはいないかと、私たちに問いかけているのです。例え話っていうのは、いつでもそれを自分自身に関連づけて適用することが大切です。ああ、この例え話は、うちの奥さんにぴったりやとか、あの教会にぴったりやと他人に適用してはいけません。光をマスの下に置くようなことをしているのは他の誰でもない、この私ではないか。いや、それは私のことを指しているのだと受け取る必要があります。私たちは世の光なるイエス様から闇の中から光のうちに移されたものです。 あんなに虚しい、虚しいと人生を儚み、何のために生きているのか、どう生きていいのかわからずに、人生の暗闇を迷っていた者が、イエス様の控えによってはっきりと、今いるところ、これから行くべきところ、何をなすべきかすべきこと、そして、さらには永遠までも見ることができるようになったのは、闇から光に移されたからです。罪の深みに陥り、汚れた罪の中でうごめき、罪の暗闇に佇んでいた者が、罪の許しを与えられ、清められた良心を与えられて、晴れやかに生きることができるようにされたのです。死の恐怖に捕らえられて、死にたくない、死にたくないと怯えながら、死の暗闇に生きていた者が、イエス様の十字架と復活によって、もはや死の恐怖は、と取り去られて、死は、さらに優れた永遠の御国への入り口に変えられた。愛を求めながら愛が分からず、自分を愛することも、誰かを愛することも、また人の愛を信じることもできないで、孤独の暗闇に震えていた者が、驚くべき神の愛を知らされ、その愛に包まれていることを体験させられたのは、他の誰でもないあなたではなかったでしょうか。闇の中にいた者が、世の光、イエス様の光に照らされて、どれほど豊かな祝福を、恵みを、幸いを得ているか。それが、私たちの顔の表情に、私たちの言葉に、私たちの行動に、私たちの生き方の中に、まさに光として現れるはずだ。そしてそれを見て人々が、そのように輝かせている誠の光である神様を、イエス様を褒めるはずだ。ところが、マスの下に灯火を隠すように、少しもその輝きが見えない。光を感じない。明かりをつけていただきながら、マスの下に置いているからではないかというのです。愛のない言葉や、怒りっぽい短気や、人を許さない態度や、悪行や、嫉妬や、不平不満、ガミガミガミガミ、ブツブツブツブツ、ぐちぐちぐちぐち、イライライライラ、メラメラメラメラ、マスの下から輝きではなくして、臭い匂いが、煙が漏れていないかと問われるのです。今日、イエス様は、あなた方こそ、この暗闇に閉ざされた世界の唯一の希望の輝き、光だ。というのです。私たちが、あなたが輝かなくて、一体誰が輝くのかというのです。キリストの輝きに照らされてあなたは、その輝きを受けているはずだ。しかし、マスの下に置いてはいないか、と今日問われているのです。祈りましょう。天の父様、この朝私たちに、あなた方こそ世界の光ですと、御言葉をありがとうございます。この暗い、この悲劇的な時代に、一体、どこに救いが、どこに助けが、どこに慰めがと、私たちも思うそんな中で、しかしなんと、あなたが光だと、私たち一人一人に指して、その言葉がかけられていることを、驚きと感謝を持って受け取ることができ、ありがとうございます。果たして、この暗い時代に、暗い社会で、私たちキリスト者が光として輝いているかと問われると、本当に、まさに恥ずかしくて、マスの下に隠れたくなるような、そんな思いがしますが、マスの下に光を隠しているような、それこそ自分自身であることを知らされます。神様どうぞお許しくださるように、せっかくあなたの驚くべき光のうちに映されている私たちが、人々がそんな私たちに期待して、私たちのうちに光を見出そうとしていることを今日覚えます。どうぞ私たちを輝かしてください。光を留めているマスを取り去ることができますように、人々の間で本当にあなたの驚くべき具合に愛され、救われ、希望を与えられ、 喜びにあふれていることを表すことができますように、自分の頑張りではなくしてイエス・キリストに目を向け、キリストから与えられているその喜びに私たちをあふれさせ、輝きにあふれさせてくださるようにお願いをいたします。お一人お一人がまたこの礼拝からそれぞれの地域にまさに世界の光として使わされていきます。どうぞ主よ、光なるあなたのそばにおり続けながら、あなたの光を反射するものとして私たちをお持ちください。感謝するイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。